町の話題。市内で行われたイベントや行事、町の話題を写真と一緒に紹介します。また、三好市ホームページでは、トピックス町の話題と、市政番組三好トゥデイ動画配信で、イベントや行事の様子を紹介しています。三好市ホームページアドレスは、http://www.city.aichi-myoshi.lg.jp/。 食について考えてみよう。食育推進ボランティアによる食育教室、南部小学校。食への関心を高めてもらうとともに、地域に根付いた食育実践活動を促進しようと2月21日、食育推進ボランティアによる食育教室が南部小学校で行われました。愛知県豊田鴨農林水産事務所が主催して行われたこの教室に、南部小学校の3年生児童88人が参加。当日は市内にお住まいの食育推進ボランティアの小野田佳代子さんをはじめ、4人を講師に迎えて、市内で昔から桃の節句のおやつとして馴染みがあるおこしもんを作りました。子供たちは、おこしもんの名前の由来を聞きながらこねた米粉を型に入れ、思い思いに食紅を使って色付けをし、その後おこしもんを食べながら、お米ができるまでの過程やお米の魅力についてみんなで学びました。蒸し上がったおこしもんを見ると、わーっと子供たちの歓声が教室中に響き、おいしそう、早く家に帰って食べたいなぁと笑顔で話していました。4枚の写真が掲載されています。1枚目、ボランティアの方の手元を見ながら子供たちが米粉をこねている写真。2枚目、女の子が筆を使い慎重に色付けしている様子を男の子が覗き込んでいる写真。3枚目、蒸し上がったばかりのおこしもんの写真。4枚目、子供たちがおこしもんを手に講師の話を聞いている写真です。春を迎えて新しい野菜作りを、野菜作り講習会。野菜作りに興味のある人を対象とした野菜作り講習会が2月16日、緑と花のセンター、さんさんの里で行われました。今回は、じゃがいもやほうれん草、キャベツなどの春野菜の作り方をテーマにした講習会に26人が参加。土作りや種のまき方、肥料の作り方などについて指導員から説明を聞くと、参加者たちは、堆肥は入れた方がいいの？土はどのくらいまで掘るべきですか？など積極的に質問をして、野菜作りのポイントを学んでいました。当日参加した男性の一人は、自分の野菜作りの方法が正しいのか確認するため参加しました。プロからポイントを聞くことができて大変参考になりました。と満足そうに話していました。2枚の写真が掲載されています。1枚目、指導員の説明を熱心に聞く参加者の写真。2枚目は、クワを手に土を耕している写真です。三好池の風を受けて、第2回三好池イージャンマラソン。ランニングを通じて健康増進や青少年の健全育成、自己研鑽を図るとともに、地域の活性化を図ろうと2月16日、三好池周回道路を舞台に、第2回三好池イージャンマラソンが行われました。晴天に恵まれマラソン日和となった大会に、市内外のランニング愛好家377人が、1周およそ 4.3km の三好池を走り抜けるハーフマラソン 21.0975km に挑戦。当日は冷たい風が吹き抜けましたが、参加者たちは仲間と思い思いのペースで三好池を走りながら完走を目指していました。参加した女性の一人は、今日は名古屋市から参加しました。初めてのハーフマラソンで体力的にとても不安でしたが、仲間たちのおかげで楽しく走ることができました。 と完走した喜びを話していました。2枚の写真が掲載されています。1枚目、大勢の男性がスタートを切った写真。2枚目、3人の女性が笑顔で走る写真です。地域みんなで健康に、東山ふれあい生き生きサロン。家にいる時間が長くなりがちな高齢者に、外出の機会を提供するとともに、お互いの情報交換や交流の場にしてもらおうと、2月23日、東山児童館で、東山ふれあい生き生きサロンが行われました。近所の高齢者が気軽に参加できる人気の催しに、この日は38人が参加。お茶を飲みながらおしゃべりをして、お互いに交流を深めていました。後半は、南山大学落語研究会の河谷トリックさんを招き、演目、チリとテチンを聞きました。河谷さんの流暢な口調と身振り手振りで表現する世界観に、参加者はすっかり引き込まれ、会場からは終始笑い声が絶えず、最後には割れんばかりの拍手が響き渡りました。2枚の写真が掲載されています。1枚目、着物姿の河谷トリックさんが和やかに話している写真。2枚目は、参加者の皆さんが笑いながら楽しそうに話を聞いている写真です。先輩へ感謝の気持ちを込めて、3年生を送る会南中学校。卒業を間近に控えた3年生に、在校生が感謝の気持ちを伝えようと2月25日、南中学校で3年生を送る会が開かれました。この会は、生徒会と2年生が中心となって企画・運営され、3年生の授業の様子など、学校生活での数々のエピソードをユーモアたっぷりにアレンジした劇が披露されました。また、劇の間には、3年間の思い出のスライドショーも上映され、懐かしい写真や後輩たちの楽しい劇に、会場は終始笑い声に包まれていました。また、在校生から3年生に感謝の気持ちを込めて、各クラスの思い出の写真を使って作ったモザイクアートと歌が贈られると、3年生を代表して大橋優馬くんが後輩たちへ、この素敵な会を通して仲間や先生、親への感謝の気持ちが強くなりました。未来という真っ白なキャンパスに絵を描き、改めて見た時に満足できるように精一杯頑張ります。と、すだちへの新たな決意を発表しました。2枚の写真が掲載されています。1枚目、ステージの上で4人の後輩が劇をしている写真。2枚目は、椅子に座った生徒たちが拍手をしている写真です。今の私たちにできることは？ボランティア連絡協議会特別講演会。ボランティア連絡協議会特別講演会が2月15日、福祉センターで行われました。今回の目的は、東日本大震災から間もなく3年が経過する中で、その時、現地ではどのようなことが起こっていたのか、また、今後、巨大地震の発生が危惧されている地域に住む私たちが、今からできることは何か、講演を通して学んでもらおうというもの。当日は、宮城県の社会福祉法人、南三陸町社会福祉協議会事務局長の猪俣貴博さんが講演。3月11日、現地ではどんなことが起こっていたのか、また現在の様子や課題、もし市内で災害が起こった場合、何を備えておくべきかなどについて話されると、参加者たちは時折メモを取りながら、真剣な表情で話に聞き入っていました。2枚の写真が掲載されています。1枚目、猪俣貴博さんが南三陸町の抱える課題について話している写真。2枚目は、バスが横転している被災地の映像を参加者が見ている写真です。いざという時のために、 応急手当普及員講習会、応急手当の知識と普通救命講習の指導に必要な技能を身につけてもらおうと、2月20日から22日までの3日間、眉山消防本部で応急手当普及員講習会が行われました。16人が参加し、2日目の実技では、小児 AED の取り扱いや、異物除去の方法、止血法などについて学びました。参加者たちは、経験に基づく具体的な事例を聞くと、子供の背中に AED パッドを貼るときは、どのように体を持ち上げたらいいの？や、骨折の手当てをする場合、どの位置まで腕を上げればいいの？など、実際起こりそうな状況を想定し、その対処の方法について積極的に質問していました。参加した男性の一人は、仕事中にもしものことがあった場合、応急手当ができるように受講することを決めました。必要な知識を得られ、また実技では職場で学んだことを復習できて、とてもためになりましたと話していました。2枚の写真が掲載されています。1枚目、男性が止血に使う三角巾の使い方を消防隊員から習っている写真。2枚目は、小児の人形を女性が抱きかかえ、異物除去する方法を習っている写真です。